このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
ドキドキ
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠二です。
雨です。
雨です。
めっちゃ降ってますよ。
梅雨入り宣言というのが出ましたよ。
ねえ、もういきなりめちゃめちゃ降ってます ね。
なんか29日に出たそうですけども、九州北部から四国、中国、近畿、東海まで梅雨入りしたとみられるという発表だそうですけど、
ね、台風雨じゃなくてもう梅雨に入っちゃったんですね、
う
ん、これがね、
うん、そうなんですね、うん、しっかり両方にあのトゲがついてるあの前線、停滞前線が横たわってます。はい、
なるほどなるほど。そうですね、三角がついてるやつね。
そうそうそう。
これ見たことない人何の話と思ったかもしれないですけどね。
ごめんなさいね。そうです。はい。天気図に載ってるんです。
何ですかそれみたいな。はい。
温暖前線は丸いのがぶら下がってて、寒冷前線は三角がペコペコペコっとこう国旗のあのが紐にぶら下がってるみたいな。まあ、出るんですけど ね、 ね、だんだん分かりにくくなってるかな、
地図の上にね波線みたいなのが書いてあって、あったかいのはね丸がくっついた、
うん、
紐状のね、うん、
あの線が書いてあって、ね、はい、
寒い方は三角印がどっち向いてるとかあっち向いてるとかあるんですよね。
あるんですよ、はい、うん、寒冷前線ですけどね、
それがおるわけですね、日本の上に、
うん、で、今停滞前線なんで両方についてるんですよ、丸と三角が、
うんうん、囲まれてるんだね、
うん、
ぬくいのと寒いのとで、
はい、
ね、ぬくいんやら寒いんやら、
うん、わかりませんけどその境目にいるということです。
はい、そうです、
ね、で、まあ、きっとこれが暑くなる方に時代あの季節が移っていくんですよね。
ああ、そうね、うん、でもね、もうね、今からね電車の中寒いのやめてほしい、もう。
ああ、そうか、
もう電車の中寒いんですよね、うん、今もう。
いや、それはあの服装が涼しすぎるんじゃないですか。いや、じゃ
あ、あの昼間とかね、前の日とか暑かったりすると次の日が寒いのよ。
ああ、なるほど。
もうちゃんとなんかあの温度設定変えといてとかね、昼間暑かったからって、うん、夕方もその暑いままのねエアコンすんのやめてと思うんだけどね。
なるほど。
ね、本当に、
うん、タンデム自転車乗りはどうするんですか、こんな季節は。
タンデム自転車乗りはですね、うん、あのその日だけのやつだったらもう多分中止でしょうね。
なるほど。
うん。イベントとかの場合は、
うん、
まあ中止でしょうね。
いや、もっとなんか雨対策かなんかないの。
ただ、ただツアーとかね、はいはい、旅行の時はそのまま乗りますよ。
なるほど。
こんな雨でも。
雨がっぱですか？
雨がっぱはね、タパタパタパタパするから、ちゃんとあのスポーツ用の着る人もいてるし、まあいろいろなんですけど、うん、もう私なんかはね、ヘルメットって穴が開いてるんですね。
はいはいはい。
そこからね、水がジャバジャバジャバジャバ来てね、顔に水が流れてくるじゃないですか。それが鬱陶しいので、私はそういう時のために、シャワーキャップを持ち歩いてて、ヘルメットにシャワーキャップを。
おお、知りませんでした。
失礼します。どう、いいでしょう。
シャワーキャップ、
うん、
シャワーキャップかぶったら、一緒にあのシャンプーハットもかぶったら。
シャンプーハップハットはね、さすがにね自転車抵抗があるからね、走りにくいんだけどね。
ダメですか。
シャワーキャップ皆様もぜひあのポケットに一つとか言って。
そうなんですか。あの、じゃあの何でも乗っててあのシャワーキャップかぶってる人を見つけたら武田さんだと思ってください。
そう、武田さんか私の知恵かと思ってもらったらいいですね。
なるほど。
私の入れ知恵か。
わ、はい、かりました。
だって、ね、本当
にこれで増えたりしてね、
はい、本当に水が入ってくるんだもんね。
はい、今日はゲストの方いらっしゃらないですね。
そうなんです、すいません、
ということで今日はちょっと6月はといえばみたいなお話とかを進めていきたいと思います。
なるほど。
はい、後ほど。
はい、ではお楽しみに。
6月なんですよね。
うん。
もうね、6月といえばって言って、全然イメージが私湧かなくて。
わから
なくて。
あ、そうなんですか。
うん。で、ネットで6月といえばってそのまま叩きましたら、
はい。
まあ、言われればそうだろうな、みたいな。あんまり面白くもなさそうなネタですけど、うん、皆さんの共通認識なんでしょうね。1位は、梅雨、ね。もうこの話で、ね、オープニングにしちゃいましたね。
うん。
うん、で、続いて、2位は、ジューンブライド。
うん。
ジューンブライドね。
うん。
ジューンブライドって本当に6月に結婚する人、日本は多いのかな。
どうなんだろうな、みんな出かけないからいいんじゃないですか。
ああ、そういう
屋内で。
うん。そこはあるかもね。
そうそう。他の季節はいい季節だからね。ちょっとどっか、旅行に行ったりとかなんとかするんだけど、うん、6月はさすがにね、雨が多いから旅行の計画も立ててなくったりして。なるほど。で、そういう意味ではいいのかも。
あと、礼服がね、合い物で行けるギリギリのシーズン。
微妙ですね。
うん。もう本当言うと長袖より半袖の方がいい季節なんですけども。
まあ、大体屋内ですもんね。
うん。
うん、
ということでね、ジューンブライドってどういう意味なのか知ったかぶってましたけど、うん、ちゃんと調べたこともないんですよね。
うん。
さっき原作で調べとかなきゃと思ったら、訳はね、6月の結婚、もしくは6月の花嫁を意味しますって。
うん。うん、
6月に結婚式を行うと一生幸せな結婚生活を送れるとされております、
うん、
で由来をね書いてるページがありました。随分古くから言われてるみたいなんですけど、どれもぴったりはいこれですというのはなくて説ですね。有力な説が3つあるそうです。1つ、古代ローマの最高の女神であるその女神の名前が由来であるということ。ローマ神話の女神、ユノ。うん、ユノってジュンじゃないの。
ユノなんですけど、きっと綴りはジェイだと思いますよ。
そうなんですよ。
ね。
うん。
うん、
ローマ語の、主神、ユピテルの妻で、結婚、出産、育児の象徴であり、女性、子供、家庭を守る神とされているユノが語源です、
うん。
古代ローマ人にとっては最高の女神、女性の崇拝を集めてきました。ローマ神話では1月から6月までそれぞれの月を守る守護神がおり、ユノは6月を守る女神です、
うん、
なるほど。でさらにユノはアルファベットの JUNO、 やっぱりジュノって書くんです、
うん。
で、英語の、6月を表すジューンの元になっておりますと、
うん、
いうことでジューンブライドという説がこれでしょうって言ってる人が一番多いと、
うん、
あ、そうかなみたいな説ね。それで3つ目、うん、ヨーロッパは3月4月5月は農繁期で忙しいんですと、
うん、
そのため結婚式が禁止されている時代がありました。そのため解禁される6月に、結婚式が集中したと言われております。なるほど。これはそれなりに説得力ありますね。ただし、本当にどの程度の地域で、どこの地域で3月から5月、厳格に禁止されていたかどうかは今となってははっきり分かっていませんって。だそうです。
はい。
6月といえばのアンケートの第3位は父の日でした。
うーん。
父の日っていつなのか私ちょっとはっきりしてない。6月18日だそうですね。
今年は？
18日は日曜日ですね。
じゃあ第3日曜ってことなんかな。
そうなのか。なんか予定あるのかな？皆さん、父の日って何するんだろう？もう、 うちなんかあれですよ、うん。私に父という人たちは、本人たちも父ですからね。
うん。みんな父の日でしょ。
なんか、一人だけ祝ってもらうわけにもいかないみたいな感じですね。
うん、
はい。同じく第3位がもう一つありましてね。祝日がないっていうのがあって。
そうですね。7月、8月、無理やり作ったもんね。 海の日だの山の日だの、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
だからちゃんと働きましょうという、働かなきゃいけない月なんですね。
まあね、うん、雨だしね、仕事でもしとくか
、うん、みたいなことですかね。
はい、
はい、で同じく第3位もう一つあって、雨です。6月といえば雨、うんうん、雨といえばね、6月よりちょっともう梅雨の終わりの7月の半ば過ぎが怖いんですけど、毎年すごい水害がありますよね、ここのところ、
うん、
日本はね、
うん
うん、温暖化のせいだとおっしゃってる方もいますけど、
そうですね、
うんうん、そうなのかどうかわかんないけど、なんとなく台風もだんだん強くなってくるし、数も増えてきてるし、
うん、
まあ温暖化には違いないでしょうね。
そうですね、何年か前にね、うん、何年かどころかね、ずいぶんかなり何十年か前のね予想でも、温暖化が済んだ、こんなことがあるよっていうのが起きてるから、うん、そうなんでしょうよ。
そうなんですよね、間
違いなくね、
うんうん、ただこれが二酸化炭素のせいなのかどうなのかとかいうのになると、なかなか意見がいろいろ分かれてるみたいな、うん、そうですけど、一般にはそう言われておりますね。
まあ、マグダのね、いろんな本当にちょっとの雨じゃないからね、うん、本当傘だけでね足りないぐらいの、うん、準備が必要ですよね。足元から、うん、レインコートから、傘さしてても全然もう役に立たないぐらいの雨がね、最近は降るので、雨具。
そうですね。
うん。
一回、雨具はまたご紹介してもいいですね。
そうですね、うん。うん。大変なんですもんだってね、杖つきながら傘さすのも大変だしね、うん、雨音でね、周りの状況とか分かりにくくなるっていうこともあるしね。
うん、はい、それから、4番目はアジサイ。
うん、
アジサイ、そう、うちもアジサイ茂ってますね、
うん、
ちっちゃな家の中でポンと置けるぐらいのサイズの、直径が15センチぐらいの、
うん、
鉢を一つ買ってきたのが何年か前ですけど、うん、今もう庭のあっちこっちで手広げても囲いきれないぐらいの大きさになって茂ってますよ。
うちもねそんな感じですね。家の前に、うん、マンションの前に勝手に置いてたら、なんか勝手にどんどんでっかくなってね。
で
かくなるんですよ。あれってすごい切り戻しますよね。
うん、そうそう、切り戻してね、もう冬ちょんちょんにしてたのに、
ね、
今やもう
すごいことになるね。
カバーできないですよ。
うん、
というようなことを皆さんは思い浮かべるんだそうです。うん
うん、おー、アジサイの季節だなとかね、きっとね。うん、でんでむしだなとかね、うん、そんなことを思い浮かべる。
でんでむしなかったですね、そういえば。最近。あんまりいないのかな。
でんでんむし。
はい。というような話題を集めてみました。う
ん、はい。
次は、美術館ネタをご紹介しましょうか。
はい。雨の日はね、外行くの大変だから、屋内イベントです。
はい。
はい。ではですね、雨の日は外に行きたくないので美術館に行こうということでね、うん、あちこちでね美術館でいろんなイベントがやってる季節でもあると思うんですね。
はい、
うん、うん、遠くは、クレマチスの丘でも6月にね、クレマチスの丘ですね、ナビレンズが初めてついた視覚障害者でも楽しめる美術館でもね、ちょっとイベントがあったりするんですが、私の住む大阪の方でもね、堺の方に、
うん、
美術館、
はい、
ミシャを展示している美術館がありまして、そこでもイベントがあるのでね、はい、これちょっと紹介したいと思いますよ。う
ん、堺市立文化館、はい、堺アルフォンスミシャ館。
ミシャってね、皆さんご存知ですか？きっとね、名前はと思うけどね、もうイラスト、何でしょうかね、
うん、
絵画というよりポスターとして使われていることが非常に多いです ね、
ですね、うん、なんか昔のアサヒビールか何かそんな感じのポスターとかね。
本当ペンギン思い出したけど、それサントリーやね、
うん、ペンギン違いますよ、はい、
そっちじゃない。美しい女性とお花と一緒に描かれたようなね、
はい、
うん、洋画ですね、
19世紀末のパリで、うん、絵を描いたミシャさんの作品だそうで、うん、
ポスターでしょうねきっとね、これね、
う
ん、
そうですね、
うん、
でそれのね特別展をやってるんですって。
うん、
4月の8日から始まってまして7月の30日まで、
はい、
企画はね、五感で味わう。
なんですよね。そんなん見る美術館のね、話をここで話してもしゃあないじゃないのっていう話で。
普通だとね。
そうね。
うん、でね、セクション1は味覚です。美味しさを味わう。
うん、
お酒とか子供のお菓子とか、
うん、
ミシャのポスターとかを展示します。
ミシャの絵がついてたお菓子とかなんとかってことなんでしょうかね。
あるらしいです。
あ、
見たら、ああ、これっていう人いると思いますけど。はい、
うんうん、
続いて、セクション2は、嗅覚、うん、香りを味わう。うん、ミシャが描いた香水のためのポスターを展示して。
ああ、もうなんかもうめっちゃ私、ユリとかね、スズランのイメージなんですけどね。
うん。
うん。いろんな絵描いてありますけどね。うん、
で、5つの家をイメージしたスペシャルフレグランスを開発して、はい、
うん、
絵の世界を香りで感じ取っていただけます。
これいくないですか？
香りにいく、香、うん、うん、ちゃんと、匂いを嗅ぐことができるんですね、
うん、
で3番目触覚肌触りを味わう布器赤ちゃん、
うん
うん、肌触りのイメージが膨らむ絵を展覧します。
うーん、うん、
で食図も用意します。視覚に頼らない指先での鑑賞をが体験できます。
まあ、全然別物だと思うね、これはね。私、手で触るのと、うん、こう、それをなんか、うん、
そうそう、それはそれで楽しむのかね。
うんうん、そうですよね。
見るの代わりをするという意味ではない。
きっとね。うん。
まあ、肌触りが心地いいねとか、
そうですね。
そ、うん、そういう感じね、うん。はい。で、セクション4は視覚、美を味わいます。
うん、
まあ美術館だから当たり前っちゃ当たり前ですが、はい、でセクション5聴覚音を味わいます、
うん、
絵なんですけどね、楽器を手にした女性像や楽譜を展示します、
うん、
で、サラ・ベルナール主演舞台、ロレンザッチオという
サラ・ベルナールロレンザッチオ
の劇中曲を当時の楽器をもとに収録して再生します、
これミシャがポスター書いたんですかね、うんうん、
ピアノの調べがポスターのイメージを広げます、
うん、まあ、こういうふうにね、視覚障害者の人も楽しめそうなね、五感で楽しめる美術展示っていうことで、はい、結構こう視覚障害者団体でもここに行こうよっていうことでね、企画されてるところもたくさんあると思うんですね。
はい、音声解説がついてるそうですよ。
うん、そうそうそう、そうなんです。うん、で、これいろんな団体もあると思いますけども、近畿ビジョンサポートでも6月の20何日だったかな、25か、うん、
はい、
6月25日に、行きたいと思いますので、そうですか、まあ一緒に行って
のもありね、
っていうのもありますし、個人でも行ってもらえるので、雨で、ああ今日はどこもどっか出かけたいのになっていう時はね、ぜひぜひ堺の方に行ってみてくださいませ、
はいはい、展示の解説書も貸し出ししてるそうです。
お
ー、ぜひぜひ、
はい、他のところでもきっと美術館で楽しい出会いがあるかもです。
はい、ということで音楽はね、
うん、
たまには私が探しました、
うん、
森高千里の雨。
ミニスカート好きなんですか？
何にもひねりがないです
雨だから雨なのよ、
はい、どうぞ。 今日は本当はここはお役立ち情報コーナーなんですけども、
うん、
すみません今日集めた情報はね役に立てない立たない食べ物情報
それは役に立たない食べ物情報っていう、くくりのものがあるんですねこれは
そうそうそうそうなんです
あの本当に役に立たないかもしれないねと思ってるんじゃなくて
調べたのはね豆知識っていう言葉で探したんですよ
はんはんはんはん
で集まったのを見たら、うん、役に立たない食べ物情報なんですよ。
役に立たへんけん、まあ、へえへえっていうやつですね。ですねある、ある
そうです。
はあはあは
あ、いきますよ、
はい
まず一番目、軽いやつから。うん、豆腐の腐はどんな意味ってやつ。豆が腐ると書いて豆腐と読みますけども、なんか私昔、納豆を中国から伝わってくるときに豆腐と一緒に運んでて、名前が逆になったんだというやつを聞いたことがあったような気がしたんですけど、違うんですって。
うん。
豆腐
腐っちゃうから。
腐って柔らかいという意味があるんですって。で、豆を柔らかくして作ったので、豆腐という名前がついたんで、腐った豆を使ってるわけではないんですと。という話です。 次行っていいですか。
はい。今頭の中で ね、他にその腐ってるっていう字を柔らかいに当ててるものってあるかなと思いながら出たんですけどね。
そんな応用問題出さないでください。
はい。
続いて、お塩でね、ブランドで、博多の塩ってあるじゃないですか。
はい。
これは確か岡山県だったと思うんですけど、
うん、
博多島という塩、あの島があって、
うん、
ここで作っておりますという CM があったような気がいたしますよ。
あ、そうなんですか、うん、
皆さん多分そのイメージだと思うんですが、実は博多の塩はメキシコとオーストラリアの、天日塩田、
うん、
で作ってるんだそうです。
今でも今も
そうそうそう、
そっから取ってるんですか。
量的にはほとんどそれなんですって。
あ、そうなんだ。私工場で作ってるのかと思ってた。
うん、
だ
から天日で作ってることは間違いないんだけど、作ってるのは博多島ではないんです、
うん、
メキシコとオーストラリアだそうです。こっちの方
が昔は博多島で作ってたんかしら。
そうそうそう、もちろんそうですよ。
あ、
今でも一部作ってるかもしれない。
あれだな、うん、あれだな、法律がなんかなった時にあかんくなったとか、うん、そういう系なんでしょうね。
で、
う
ん、でちゃんと商品パッケージにも書いてるそうです、
うん、
知らなかった。
あ、
ちなみにあのすぐ近くのライバルアコウの塩、
うん、
これはオーストラリアの海水を輸入して作ってるそうです。
へえ、水を輸入して、うん、すごい重いことしてるんだね。
ある程度
に、うん、にしてからさ輸入した方が軽いんじゃないのと思うけどね。
仕上げはアコウでするんでしょう。
焼くんやろうか。
うん、
まあね、それってね、最終的に作ったところが原産地になるからっていうこと？
知らないですけども、技術があるのかもしれませんけど。
へえ、うん。
だそうでございますよ。はい。続いて、次行ってよろしいですか、武田さん。じゃんじゃん行きますよ。あ、こんなに調子で行ったら時間持たないかな。
なんかちょっともやっとする。へえ。
すみません。集めただけなので、深く質問しないでください。はい。続いて、キュウリが、栄養がないっていうの聞いたことありますね。
うん、体を冷やしてくれるんですよね。
うん、
うん、
あのね、
夏の野菜、
ね、なんとギネスに認定されてるんですって。
栄養ないで？
うん、キュウリは最もカロリーの低い果物であると。
果物？ウリ？
ギネスに認定されてるそうです。
ウリ？
リーストから、うん、そうそう、確かにそれ。カロリーが少ないフルーツって書いてる。
フルーツ？
うん。日本では野菜として扱われますが、言葉に、国によっては言葉の定義上、ベジタブルではなくフルーツとみなされます。
まあね、字的に、日本でもね、字的に売りだからね。
うん、そうやな。
うん、微妙やな。
そういうことですね。スイカも果物か野菜かってなんか微妙な。
ね、スイカはね、赤いから果物でしょとか違うか。わからへんけど。
あれも確か野菜、八百屋さんで売ってるとかいう話もあるし。
はい、ナスビもね、栄養がないシリーズではよくね、名前出されたりするけど、キュウリでもね、
キュウリでも、ちゃんと、
パックとかによく使われてるね。キュウリってパックする人もおったりするけど。
ちなみに日本では、いつ頃からあったのか知らないですけど、輪切りにすると、その断面が徳川家の葵の御紋に似てるので、江戸時代キュウリを輪切りにすることはご法度だったと。本当かな。だそうです。
どうするの、縦に切るの、
うん、まさかスティックにしてたとか。江戸時代の人が
かぶっても余計あらかんような気ですけどね。
うん、だそうですよ。はい、次もう一つ言ってよろしいですか。
どうぞ。
アンデスメロン。アンデスメロンはアンデス地方とどんな関係って知ってます？
山のアンデスですか？
うん、アンデス山地のアンデス、
うん、あそこで採れてる果物に似てるから、
うん、南アフリカのアンデス山脈ね。
うん、
北から南に、ベネズエラから始まって、
うん、
コロンビア、エクアドル、ペルー、ボリビア、アルゼンチンとずっと続くあのアンデスですが、
ね、
なんと全く関係がありませんって。
うーん、
アンデス山脈で取れるわけではないんですって。 原産でもありませんって。
うん。
なんか日本人がつけたらしいですよ。あのね、作って安心、売って安心、食べて安心の安心が由来。でね、安心ですって言ったんですって。
うん、
で、メロンには芯がないから芯を抜いてアンデスになったんですって。本当かな。面白い話やな。
安心です。
安心ですの芯をがないからアンデス。だそうでございます。ちょっと責任持てません。すみません
けど。プリンスメロンは。
その応用問題は出さないでください。
はい。
はい。もうちょっとあるからいきますよ。次。
あ、じゃあ、調子にメロンメロンだった。
チョコチップクッキーができたきっかけはご存知ですかって。
混ざったんじゃないの？普通に。
うん。いえいえ。本当はチョコチップクッキーは、焼いてるうちにチョコもかけらも溶けて混ざるだろうと思って、適当に置いたら、溶けずにそのまま焼き上がっちゃったと。
うん、
で、まだらにチョコレートが散りばめられたような形になって、
マーブルになっちゃうね。
うん、これ美味しいじゃないので、これが、チョコチップクッキーになったんだそうです。
うん、
まあ、早い話が、手抜きをしたら新しいのができちゃったという、ことらしいですよ。
アイスクリームにクッキー入ってるのはどうして？
その応用問題は出さない。
アイスクリームにクッキー崩して入ってるのもね、へえ、混ざったんやろかね。
あれは狙ったんでしょ
う。ね、まるでクッキーね、入ってますね。
もう一つちょっと面白いの見つけた。昔ヨーグルトのことをダイゴと言いました。大悟って、ちょっと調べてみたら、大悟って京都の地名かな。
うん、大悟寺ね。
うん、ありますね。鎌倉時代の末に生まれて、南北朝時代を作った後醍醐天皇という名前が有名ですけども、この大悟という言葉はかつて存在した日本の乳製品のことでした。今でいうヨーグルトのようなものでした。本当かな。でね、そのことが語源でものすごく美味しかったんでね、最上級に美味しい味わいのことを醍醐味というようになったと。
そのところから日本に牛乳があったってことですか？信じれんな。
それはあったんじゃないですか。ヤギも飼ってたし、牛もいたかもしれないし。
飲んだんやろか。
で、なんかちょっとお話ができすぎなんですけど、要は、醍醐味という言葉はこっからできたんだそうです。
ヨーグルトが美味しいよって言って、
はい。質問は受け付けませんので、次に行きます。
皆さん、それぐらいヨーグルト好き、私は好きだけどね。
時間の関係上、そろそろ次に入りたいと思います。
セブンイレブンのヨーグルト好きです。
はい。でね、麻婆春雨の話です。
はい。
麻婆春雨は、まあ、テレビで1日に1回は、ね、誰かさんが麻婆春雨とか言ってますけれども。
あ、そうなんですね。うん。
中華料理の定番の一つになってしまってますけども。
うん。
もともとは違うんですって。これとっても面白くてですね。
うん。
麻婆春雨は、当時、今それを売ってる永谷園の社長が、新商品はもう、すごいこの、日常生活じゃない、突飛なところから生まれるもんだと。うん、ヒット商品はね、
うん。
で、ちょっとそういうダイナミックな企画を誰かが してくれないかと、うん。自分がしたいけど、社長で忙しいと。
うん、
で、ある A さんという人を指名して、
うん、社員の
社員の、
うん。
2年間、世界中ブラブラしてきていいから、新しい企画考えてこいと。
うん、
言われて、はいはいと言って、社長室に呼ばれた A さんは、1979年の9月の初め頃から2年間食べたいものを食べ行きたいところへ行きブラブラして新商品のアイデアを考えることを専念したと、
うん、
経費は出社は自由経費は使い放題、うん、報告書も不要って、永谷の社長が言ったそうで、
うん、
永谷社長ですね。で、その2年後に出来上がったのが、この麻婆春雨だそうです。
考えたんだろうか、なんかタイミング、なんか思いつきだったんだろうか。
よくわかんないんだけども、その、経緯は、永谷園のホームページに漫画として載っております。
うん。
うん。一回読んでみてください。とっても面白いみたいですね。
へ、
だから1980年の初めぐらいから売ってるわけですね。ロングキットですね。
2年間遊ばした価値があったんですかね。
ありましたね。
誰か遊ばしてくれへんかな。
いいですね。こんな指令受けてみたい。
本当に。へえ、
はい。ということで、はい、ほぼ役に立たない情報でした。終わります。失
礼いたしました。というわけでね、来週こそゲストを考えなくちゃ。どなたに声かけようかな、何がいいですかね、スポーツネタ、何ネタがいいですか。あの人呼んでとか言ってください。
そうですね、
本当に
ツイッターか何かでお問い合わせを
JBS に、JBS に、JBS のところにつぶやいてくれたら、私たちがそれを、ペロリーンって、
ヒントになりますんでね。
食べちゃんに行くんですね。そうか、個人的に言ってもらってもいいです。
やっていただかないとね、また来週も役に立たない情報をやりますよ。
本当ですか。私はちょっと必死になって誰かに声かけようかな、とか思ったりしてね。私実はね、
はい、
まあ誕生日やったじゃないですかね。
はいはい。
先週ね。
はい。
で、自分に誕生日プレゼントとしてね、中国語を習いに行くことにしました。
おお、それは台湾語を習いに行くんですか。
そうそうそうそう、中国語じゃなくていいね、私は台湾語でいいんですけどね。まあそんなカテゴリーない中国語でいいですかっていうことで、一回ね体験やってみたので、さて視覚障害者テキストどうやって使うのかなとかね、今ちょっとね、講師の方とね相談してるところなので。
すごいよ。
そう、台湾の漢字は画数が多いよ。今時ね字で書かないからね。
なるほど。はい、
はい、
じゃあ健闘を祈っております。
はい、
今週はここまで、
はい、
失礼します。
はい、さよなら。